皆様おはようございます。
おはようございます。
イースターおめでとうございます。
おはようございます。
言うまでもないですが、昨今の緊迫した状況の中でこのように礼拝を守れること自体感謝すべきことです。同時に私もこのような情勢の中で礼拝をしてもいいのだろうか、中止すべきではないのかと日々心が揺れました。こういう時に神様が続けなさいですとかやめなさいと指示してくださればありがたいと思いますが、しかし主は私たちがそれぞれ深く祈って個々人で判断することを求めておられるように思いました。ローマ人の手紙の14章5節にこういう御言葉があります。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいという言葉がありました。このことが与えられました。イースターだから、特別な日だから、今日は何としても礼拝を守りたいという方もいらっしゃいます。またたとえどんな日であろうと神様からいただいた命を大事にすべきだ、だから断腸の思いで自重しようと考える方もおられます。どちらも信仰に基づくならば正しいのです。私もそこで今日は説教団に立つように召されたものとして確信を持って話をしたいと思います。日々不安を感じる私たちですが、今日は復活の主、主イエスがその私たちのために祈ってくださっています。そのことを覚えながら今日の御言葉を味わっていきたいと思います。今日のヨハネ福音書17章の御言葉ですが、ヨハネ17章というのは最後の晩餐、最後の晩餐で主が最後に祈られた祈りです。先週学んだように、主イエスは渡される夜、弟子たちを招いて深夜に過ぎ越しの食事をなさいました。それが最後の晩餐と呼ばれる食事です。そこで真っ先にイエスは弟子たちの足を洗いました。足を洗いました。そのことの意味は先週のメッセージで考えてまいりました。そしてこの晩餐の最後に、最初に足を洗って最後に祈られたのがこの祈りです。イエスはこの最後の晩餐を弟子たちの訓練の最後の場面として、その一瞬一瞬を大切に用いられました。この最後の晩餐、この主イエスの一つ一つの動作、一つ一つの言葉がとても大きな意味を持っています。この最後の晩餐でイエスが特に懸念していたのは、ご自分が世を去った後の弟子たちのことでした。ヨハネ福音書では最後の晩餐の長い13章から17章までの長いイエス様の話があるわけですが、この大きなテーマというのは、ご自分が天に帰った後に弟子たちを待ち受ける苦難や試練のことが語られています。弟子たちはこれからとても大きな働きを担うことになります。同時に大きな苦難やチャレンジにも直面していきます。14章12節でイエス様はこうおっしゃっています。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。この弟子たちがイエスよりもさらに大きな技を行うというのをびっくりするような言葉ですが、しかしこれはもちろん弟子たちがイエス様よりもさらにすごい奇跡を行うという意味ではありません。むしろ私が父のもとに行くからですというイエス様の言葉に注目しましょう。イエスが死を打ち破って復活をし、天の父のもとに戻って栄光を受けられる、栄光の主であるイエスが力を与えてくださるために 弟子たちは非常に大きな技を行えることができるのです。弟子たちの力は全てイエスから来ているからです。ですからイエスが天に帰って栄光を受けてから弟子たちは目覚ましい働きをするようになります。まあ、実際歴史はそのように動いていきました。ペンテコステの後見違えるように大胆になった弟子たちは世界中に福音を伝えていきます。この大きな働きと同時に弟子たちは非常に厳しい試練にも直面します。15章の20節ではイエスはこうおっしゃっています。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害します。弟子たちはイエスの大いなる働きを継続していきますが、同時にイエスが歩んだ苦難の道をも歩んでいきます。イエスと弟子たちは一つだからです。まあ、しかし彼らはただ単に自分たちだけで苦しむわけではありません。強力な援軍が与えられます。まあ、それが聖霊です。聖霊は苦難に耐える弟子たちを励ましてくれます。14章27節ではイエスはこうおっしゃいました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がせてはなりません。恐れてはなりません。イエスを信じる者には苦難の中でも平和と安心が与えられます。それは世の中が与えてくれるようなものではありません。この世は本当の意味での私たちに安心を与えてくれることはないのです。私は数ヶ月前に人類は伝染病との戦いに勝ったという記事を読みましたが、それは人間のおごりであることを、この地震は崩れ去っていることを私たちは今目撃しています。本当の平安を与えることができるのは神だけだからです。さて、このようにイエスは最後の晩餐で自分が去った後の弟子たちの働きとそれに伴う苦難、そして彼らに与えられる助け、上よりの助けを語ってこられました。そしてその長いお話の締めくくり、いわばフィナーレとしてこの17章のイエスの祈りがあるのです。そのような背景を踏まえながら今日の御言葉を読んでまいりたいと思います。今日の17章というのは大きく分けますと3つの部分からなっています。最初は1節から5節まで、この部分ではイエスはご自分のことを祈っておられます。そして今日読みいただいた6節から19節、ここはイエスが自分と苦難を共にした弟子たちのために祈っておられます。さらに20節から26節というのはこの私たちを含む全世界の教会、あらゆる時代の教会のための祈りです。そこで今日はこの中心的な部分である6節から19節、イエスの直接の弟子たちへの祈りを読んでまいりたいと思います。6節でイエスは、私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしましたと語っています。イエスの弟子たちというのは神が世から選び出してイエスに与えた、そういう人たちです。その彼らにイエスは皆神の名前を明かしたとおっしゃっています。しかし皆を明かすというのは、イエスが弟子たちに神の秘密の名前とかですね、神秘的な呼び名を教えたという意味ではありません。神の皆を明らかにするというのは、神ご自身を弟子に示したということです。最後の晩餐でピリポはイエスに、父なる神を見せてください。そうすれば私たちは満足しますと願ったわけですが、イエスは、父なる神を見るということは、私を見る者は父を見たのだと、そういうことなんだというふうにおっしゃっています。弟子たちはイエスと一緒に生活する中で、イエスを見ることで 神を知るわけです。神とはどんな方なのか、神とはどんな方なのか、私たち人類の一番関心のあることですが、この神というのはイエスを見ればわかる、このイエスという人格の中に神が本質があるんだということをおっしゃっています。まあ大変弟子たちは素晴らしい体験をしたわけですが、その弟子についてイエス様は6節の最後で、彼らはあなたの御言葉を守りましたとおっしゃっています。守ったというのは完了形、つまりこれまで守ってきたという意味です。イエスは弟子たちが神の御言葉を守ったと褒めているんです。まあ、しかしこの最後の晩餐の直後にイエスを見捨てて逃げ惑う弟子たちについて、これは過大な評価ではないのか、褒め言葉ではないのかと思われるかもしれません。確かにそのこの後だけ見ればそうですが、しかしヨハネ福音書の前半を読めば分かりますように、この最後の晩餐に至るまで多くの弟子はイエスを見捨てていきました。しかし十二弟子は最後まで離れなかったのです。ヨハネの6章66節にはこういう会話があります。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩まなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うわけではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。大変立派な告白です。最後の晩餐でイエスと食事を共にした弟子たちは、多くの仲間が脱落する中でイエスに従い続けた、そういう人たちです。確かにこの直後のイエスの逮捕受難という究極の場面で彼らはひるんでしまったわけです。しかしイエスは彼らのこれまでの献身すべてを捨てて自分に従ってきたことを決して忘れることはなかったのです。イエスは人のマイナス面ばかり見るような方ではありません。良いところをしっかりと評価してくださっています。ですから私たちも主イエスとの関係を考える際に、自分の失敗ばかりに目を向ける必要はありません。確かに私たちはイエスを信じた後、救われた後も、完璧には程遠いものであります。多くの失敗を犯し、イエス様をがっかりさせることもあるでしょう。しかし主イエスはそんな弱い私たちが一生懸命イエスのために成してきたこと、小さな献身をしっかりご覧になっている、覚えていらっしゃる、それを喜んでいるのです。10節には、私は彼らによって栄光を受けましたとイエスはおっしゃっています。これはすごい言葉ですね。この、父なる神がイエス様によって栄光を受けるというのは繰り返し言われていますが、このイエス様が弟子たちによって栄光を受けるということです。これは全く驚くべきことです。しかもここでも完了形なんですね。これまでの弟子たちのやってきたことが私に栄光を与えたということを言っています。ですからイエス様は寛大にもこれまでの最後の晩餐に至るまでの弟子たちが成した小さな良き技、頼りない献身を全て覚えてくださっているのです。こういう彼らの小さな技がイエス様に栄光をもたらしたとおっしゃっています。ですからたとえ弟子たちの奉仕や献身が完璧でなくても、それどころか欠けだらけであっても、そうした小さな良き技はイエスに栄光をもたらしたということをイエス様は確かにおっしゃっています。十二弟子だけではありません。私たちの小さな良き技もイエス様は喜んでくださっています。私たちの小さな技がイエス様に栄光をもたらすというのは本当に大きな喜びであります。ですから私たちも喜びを持ってこのイエス様に、使えていきたいと思わされます。さて今日のところで11節以降また少し新しいテーマになっていきます。11節以降の11節から19節には2つのテーマがあります。それは弟子たちが迫害を受けること、もう1つは弟子たちが清め分けられることです。清め分けられるというのはあまりこう使わない日本語です。清め分けるという言葉は使わない言葉ですが、 ここではですね、新改訳のこの最新版新改訳2017ではこの清め分けるは性別と訳されています。性別ですね、よく使う言葉ですが、その言葉の方がですね私たちも馴染みやすいので、ちょっとここでは性別という言葉を使ってお話したいと思います。ですから11節以降のテーマというのは迫害と性別というテーマです。迫害と性別、もうこれ何も関係ないように思うわけですが、この2つが非常に深い関係があるということです。イエス様はここで聖なる父と呼びかけます。でこのヨハネ福音書で神を聖なると呼ぶのはここだけなんですね。ですからこれは聖なるというのは非常に大きなキーワードです。聖、聖書の聖というですね、聖という字、この言葉の意味を少し考えてみたいんですが、この言葉とですね、清いという言葉の意味を2つを考えてみたいと思います。清いというのは清潔の清いというですね、清い。で聖というのは聖書の聖。この2つはよく私たち同じように使うケースがありますが、これは関係はありますが同じではありません。清くなると聖なるものというのは同じではないわけです。で先週の足洗い、イエス様の足洗いでは弟子たちが清くなる、清められることがテーマになっていました。イエス様の受難の大きな目的の一つは弟子たちを罪から清めることでした。ではなぜ弟子たちが清められる必要があるかといえば、それは彼らが性別されて神のものとされるためです。聖なるもの、神とものとなる前提として人は清められる必要があります。これは日本の文化でもわかると思います。日本の伝統的な宗教文化では、例えば聖なる空間、神社仏閣に入るときには私たちはこう清めるわけですね。手を洗ったり沐浴をする、こういうふうにですね、聖なる空間に行く前には自分を清めるということをします。同じように神との親しい交わりに入る、聖なる神のものとされるために人は清められる必要があります。罪からの清めというのは非常に大きなテーマですが、それは性別される前提として人が罪から清められる必要があるんです。最後の晩餐でまずイエスが弟子たちを清めて、それから性別について語っているのはそういう理由なわけです。さてイエスの祈りに戻りますが、ここでは性別という言葉が繰り返し出てきます。17節では何とあるかというと、真理によって彼らを性別してくださいとイエス様は祈ります。19節では、私は彼らのため私自身を性別しますと語っています。それは彼ら自身も真理によって性別されるためです。ですからこの11節以降のテーマというのは、聖なる神、そしてご自分を性別されたイエスによって弟子たちも性別されるということです。この性別ということが繰り返し出てきますが、しかしここで疑問に思いますのは、イエス様がご自分を性別するというのはどういう意味なんでしょうか。神の子であるイエス様は最初から聖なる方ですので、性別される必要はないんではないかと思うかもしれません。で、このイエス様が性別されるというテーマについて考える上で大事な点というのは、派遣というテーマです。派遣というテーマ、ちょっとこれ皆さん一緒に見てみたいんですが、ヨハネ福音書の10章36節をちょっと開けていただきたいんですが、200ページになりますね。10章36節、でここでですね、父が聖であることを示して世に使わしたものとイエス様は自分のことをおっしゃってますが、この聖であるものを示すと訳されている言葉は直訳しますと、父が性別して世に使わしたものという意味です。ですからイエス様は神によって性別されて世に使わされた。ですからイエス様が性別されたということは、イエス様が世に使わされた、世の罪を取り除くために世に使わされるというこの派遣と密接にかかっています。ですから人が神によって聖なるものとされる、性別される、その目的は派遣のためです。このように派遣されるためです。イエスの弟子たちが派遣のために性別されたわけですが、 まあ、彼らはこの世の汚れから逃れて彼らだけ清い世界に生きるようにとされたわけではないわけです。むしろ聖なるもの、神のものとされた彼らはその神によって神に逆らう世界に派遣されるのです。ですから彼らは迫害を経験するわけです。神のものでないこの世は異質な存在を嫌うからです。11節で、弟子たちへの迫害と弟子たちの性別、この2つが語られるのはそういう理由です。ですから派遣されるがゆえに迫害されるわけです。まあ、そこでイエス様はこの世に使わされる彼らを守ってくださいと神に祈っています。こうおっしゃっています。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。主イエスは弟子たちをこの悪い世から取り去って、まあ、清い天国に連れて行ってくださいと祈っているわけではありません。むしろこの世においてその務めを全うさせてくださいと祈っているのです。まあ、ここでイエスがおっしゃっているこの悪いものというのは、まあ、単にこの世の中にたくさんいるこの悪人という意味ではありません。まあ、この世にはこのオレオレ詐欺とかいろんなこうことをする、私たちを騙そうとする人が少なくないわけですが、まあ、ここではそういう人のことを言っているわけではありません。まあ、その背後にいるもっと恐るべき存在のことを語っています。まあ、ヨハネの第一の手紙の5章19節にはこういう言葉があります。ちょっとあの私読みしますが、私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。まあ、ここで言われている悪いものというのは、まあ、蛇とかサタンと言われる悪の霊的力の狩猟のことです。まあ、全世界の支配者は神お一人ですが、まあ、しかしサタンはその世界に一定の影響力を持つことが許されていると言った方がよいでしょうが、そういうサタンという存在が神に属さない者たちをコントロールする力を持っているということです。まあ、サタンというのがよくわからない、理解できないということでしたら、まあ、この世を支配する悪い空気と呼んでもよいかもしれません。私たちの社会は時には非常に残忍になったり冷酷になることがあります。まあ、例えば戦争中にある特定の人々を排斥したり、極端な場合は虐殺するということがあります。普段はいい人なのになぜそんな恐ろしいことをしたのかと驚くようなことをしてしまうことがあります。まあ、程度の差こそあれ、私たちの社会は常にそういった悪の力の影響力というのをにさらされていることを感じます。これは本当に私たちが注意しないと、そういった悪い力に飲み込まれるということがあるわけです。まあ、そういった世界のもとに性別された弟子たちは送り込まれます。狼の群れに羊を送り込むようなものです。神のものである弟子たちは神のものでないこの世界においては異分子だからです。摩擦や圧力が当然起きます。まあ、そんな彼らが守られるようにとイエス様は強く神に祈っておられます。まあ、どうすればじゃあ私たちはこの悪の支配する世界で聖なるものであり続けられるか。まあ、それは御言葉によってです。17節でイエスはこう祈られました。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたの御言葉は真理です。私たちは真理によって聖なるものとされますが、真理は御言葉の中にあります。ですから私たちは聖なるものとしてない世の中で聖なるものとしてあり続けるために、御言葉に固く立つ、御言葉にとどまる必要があります。今日は最後の晩餐で最後にイエス様が祈った祈りを学んできました。この祈りは非常に内容が濃い、いろんな事柄が含まれている祈りでした。まあ、しかしその中心にあるのは、世を去っていくイエスが世に残る弟子たちへの深い配慮と愛がここにあります。イエスが世におられた間はイエス様が彼らを悪いものから守ってくださいました。まあ、けれどもイエスがいなくなってしまえば彼らはどうなってしまうのか。まあ、その時イエスは、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと約束してくださいました。イエスは聖霊を彼らに与え、真理の御言葉を与えてくださいました。 その御言葉によって彼らは性別され、この世に派遣されたのです。それは世の人々に真理を伝え、永遠の命を得させるためです。イエスもご自分を性別され、神によって使わされました。弟子たちはイエスによって使わされました。そしてイエスはここに集うこの小さな私たちの群れも性別して、この世に派遣するのです。この世は今不安でいっぱいです。私たちが当たり前に思っていたことがどれほど脆いものかを、もう嫌というほど感じさせる毎日です。この恐ろしいコロナ問題、たとえこの問題が収束しても、これからの世界が平穏無事になるとはとても思えません。環境問題もあります。原発問題もあります。たくさんの問題が残っています。そんな中で私たちが人々に本当の希望を伝えるために、私たちは世に使わされていきます。そして苦難の中にある私たちのために、今でもイエス様が天で祈っておられる、このことを私たちは覚えたいと思います。イエス様は弟子たちを祈ったように、私たちのことも今でも天で祈っておられます。そのイエス様と心を合わせて祈りたいと思います。お祈りします。死に打ち勝ち、また私たちにも死に打ち勝つ力を与えてくださいます復活の主よ、あなたこそが私たちの希望です。私たちの社会は今死の恐怖でどうしているのかわからない状態にあります。このような時こそあなたを見上げます。あなたが今でも私たちのためにこの瞬間も祈ってくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちを性別し、あなたの御心を行わせてください。これから1週間も私たちとその家族、また地域の方々を守ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。